ただ雨からマタイの福音書2章1節から16節を通してヘロデとイエスと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日は大変有名なこの2章ですけれども、出だしにですね、イエスがヘロデ王の時代にとこう書いてあるわけです。で、名前がこう出てくるというのは極めて重要なことなんです。ヘロデ王という、でしかもですね、ルカの福音書にもヘロデ王は出てくるんですけども、ヘロデ王実際に出てくるのはこのマタイの福音書です。で、実はこの2章の、主役というか、それはですね、ヘロデ王です。東方の博士ではありません。で、東方の博士は実はある一つの意味を持ってここに登場していると思うんですけども、そういう意味でですね、今日はまずこうヘロデ王というのはどういう人なのかということから少しこう、ここを読んでいきたいと思うんですね。で、随分子供を殺したり残酷なこともする人なんだなと思われるかもしれませんけれども、このヘロデ王という人は、大王というふうにこう、呼ばれるわけですね。で、大王と呼ばれるのは、例えばアレキサンダー大王というふうに言われるようにですね、何かもう歴史の中でも非常に重大な活躍をした人しか言われない。で、それがこのヘロデ王につくわけです。で、どんな人だったかと言いますと、ですね、このヨセフスのユダヤ戦記という本に大変詳しいんですけども、もう一つ ある資料ありますけども、このユダヤ戦記を読んでいきますと、この、第一巻はヘロデの生涯について詳しく書かれておりますけれども、このユダヤ戦記を読んでいきますと、ですね、登場人物の多さにおそらくですね、読んでるともう分からなくなってきちゃう。何度も何度も経図をひっくり返しながら読んでてもですね、何だか分からなくなってきちゃいますので、今日はですね、もうこの人物だけは知っていたらいいというふうに絞り込んでですね、ちょっと次足首、出ているのがこの、人です。で、ヘロデの隣にいるドリスとマリアーメ、これ奥さんですけど、実は奥さん10人いるんです。全部で、で、10人いて、それぞれ子供が15人、正式な子供でですね、これは女の子含まないで15人います。それからですね、今下にアンティパトロスとアリストブロス、アレクサンド、これはそれぞれの子供なんですけど、この辺のことはまた後で少しお話ししますけれども、この他にヘロデそのものがですね、4人兄弟ですね。そしてこの4人兄弟にそれぞれ、子供がいて、甥がいた、姪がいたりしまして、その彼らとその自分の子供、それから孫までですね、全部が絡み合ってですね、熾烈な権力闘争をするわけです。もう密告はありますし、恐怖政治ですね。で、その中でもう血で血を洗うような歴史がですね、このユダヤ戦記の中にどんどんこう出てくるわけですね。で、そういったことが今日のこのヘロデ王を考えるときに重大なことなんですけども、ヘロデ王そのものがじゃあどんな人物だったのかと言いますと、彼はですね、ものすごいスポーツマンです。運動神経がよく発達していて、で、例えば狩りをしてもですね、1日に40頭仕留めることができるという、もう馬術で馬に乗る、そういう反射神経みたいなものバランスもですね、真似できる人がいなかったそうです。それから槍を投げてもですね、弓を引いてもですね、彼ほどこう的に命中させることのできる人はいなかったそうです。それからその戦いにおいても作戦上でも非常に頭がいい人でしたから、どんどん戦いに勝っていく、そういう人でした。それからですね、こうローマ帝国のその皇帝がどんどんいろんなこと変わっていくんですけども、うまくですね、次にこう勝つ方の皇帝にうまくついて、ちょっと負けた方についたらって莫大なお金を費やして、もう一回こう地位に返り咲いたりですね、非常に上手にこうどんどん地位は上がっていくんですね。それから税金を集めるのがすごく上手だったので、莫大なお金を持ってたわけです、彼は。それでですね、例えばオリンピックの時にね、今もオリンピック続いてますけど、昔もあったわけです。そのオリンピックがですね、今みたいにですね、テレビの放映権もありませんから、お金がなくなっちゃってオリンピックできなくなっちゃなりそうな時があったわけです。その時に、じゃあ私が出しましょうと言ってですね、ヘロデがドーンと大きなお金を出して、それで自分の名前がですね、どこにでもこうくっつくような形でローマ帝国中に自分の名前をですね売り込んで、 そして有名になっていくわけですね。それからですね、建築物を建てるのでもものすごいこう力のある人でした。お金だけじゃなくてその建築物を建てるというセンスも抜群なものがありまして、一番有名なのは、今残ってないんですけども、エルサレム神殿です。次どうぞ。エルサレム神殿のこれはですね、模型なんです。あっちに人がいますけれども、ちょっと大きめの模型が今残ってるんですけども、残ってるというか今作ってエルサレムのとかあのホテルにあるんですけども、その中央にあるのがですね、エルサレム神殿の復元です。おそらくこんなだっただろうというふうに、言われていますが、実はですねこれ白くなっていますけれども、実際の、記録を読みますと金箔で覆われたと書いてあるんですね。次の、もう一つの創造図ではこう金箔で覆われている創造図がありますけれども、エルサレム神殿の美しさというのはもう見たこと驚くほどだ。そして山の上がですね、もうキラキラキラキラ光り輝いているのが遠くからでも見えるというぐらいです。そういう神殿を彼はユダヤ人でもないにもかかわらず、ユダヤ人からですね、人気を得るために50年ぐらいかけて作っちゃうわけですね。これは後で全部壊れてしまいます。それからですね、次どうぞ。これはただの山じゃなくてヘロデオンというとっても有名な山なんですけども、実はこれは人工の山なんです。一つの山を切り崩してこの山の上に付け足してですね、標高が92メートルぐらいってものすごい大きな、ケシゴ山よりも高いです。巨大です。200段の大理石の階段があって、そして次どうぞ。上から見ますとですね、ちっちゃいように見えますけれども、あの中に巨大な要塞と王宮があるわけですね。でここがですね、実はベツレヘムの6キロしか離れてないところにあるんです。それからどうぞ。これはですね、ピリポ、カイザリアという港町ですけれども、地中海に面した港町で、私たちが行った時にはですね、クラゲが大発生してて大変だったんですけれども、ここのですね、港は実はヘロデが埋め立て工事をしたところなんです。石を全部埋め立てて、非常に難しい地形だったんですけども、そこをですね埋め立てて、今もこの港は使われています。この防波堤もですね、今もちゃんと機能している。もうちょっと長かったんじゃないかというふうに思われますけれども、使われていますね。それから次は、これはですね、ヘロデの水道といって大変有名ですけれども、ヘロデはですね、各主要都市に水道を張り巡らしていくんです。その水道技術の本がですね、5冊か6冊ぐらいあるそうですけれども、ヘロデはそれを命じまして、ものすごい、精度です。1メーターで1ミリの誤差で、勾配でですね、水道を作っていくそうです。そうやって山も水がこうサイフォンの原理でこう、ちゃんと越えて全国にこう水が行くようになっています。で今これはちょっと壊れていますけれども、実は2000年経っても今もとうとうと水が流れている水道が至る所にあるわけです。今も使われているわけです、その水道。ヘロデの作ったものが2000年前ですよ。それから次どうぞ。これはですね、やっぱりカイザリアにある円形、の劇場なんですけども、私たちも行った時にここで歌うとですね、ものすごい反響するんですね。非常に上手に作られておりまして、今ここでですね、オペラがあったりロックコンサートも今も使われているわけです。そういうですね、建築物に関してはものすごいこう莫大な費用をかけていくんですけども、今も残るようなですね、他にも、まあ、壊れかけているようなものもたくさんありますけれども、そういう意味でですね、彼はもうその知性といいですね、肉体的な強さといい、もうありとあらゆるものを手に入れるような人でした。ところがですね、そういう彼の人生の中で非常にこう影を落としていったのが彼のその家庭環境なんですね。で、次、先ほどと同じですけれども、最初の奥さんはドリスだったんですけども、2番目の奥さんに一目惚れしまして、マリアンメと結婚するわけです。で、このマリアンメは、10人の奥さんの中で一番ヘロデが愛した女性だというふうに言われているんですが、実はマリアンメ自身はこのユダヤ戦記によればヘロデを憎んでたって言うんです。それは理由があるんです。マリアンメのおじいちゃんはヒルカノスというんですけど、まあ、この辺からですね、名前特に覚えなくて結構ですので、おじいちゃんはヒルカノスというんですけども、非常に実力者で、でヘロデは大変こう気にしてたわけです。である日ですね、自分のところに訪ねてきたヒルカノスを謀反の疑いがあると言って彼を捕らえて処刑するわけですね。それから、 マリアンメの、弟がヨナタンというんですけども、このヨナタン17歳だったんですけども、祭司職なんですね。マリアンメも祭司職の出なんですけども、その彼はですね、非常に国民から人気があったわけです。で、彼はそれを妬みまして、密かに人をやって、弟で17歳のその弟をプールで溺死させるわけです。で、その後ですね、マリアンメのお母さんのアレクサンドラも後で殺されるんですけども、でもこの2つの殺人によってですね、非常にこうマリアンメはヘロデを憎むわけですね。でもどういうわけか、ヘロデは非常にこうマリアンメを愛するわけです。しかしですね、まあ、いろんなことがありまして、ヘロデはですね、ローマ皇帝から呼び出されるわけです。で、今いろんな悪いことをやったので、自分はもしかするとローマ皇帝にその場で処刑されるかもしれない。そこでですね、最愛の妻のマリアンメもどうしようかということで、実はこのヘロデの兄弟にサロメという妹がいるんですけど、妹のご主人で、ヨセフというのがいるんですけども、そのヨセフにですね、マリアンメを頼む、見ててくれ、でもし僕がローマで処刑されたらマリアンメを殺してくれと頼むわけですね。ところがですね、まあ、ヘロデというのは非常にこう口が上手なので、うまいことやって帰ってくるわけですね。で、マリアンメとうまく再会、めでたしめでたしだったんですけども、実はマリアンメとヨセフが関係ができたんじゃないか、そういうふうに疑い始めまして、ついにですね、彼は烈火のごとく起こった弾みでですね、マリアンメとヨセフを処刑してしまうわけです。最愛の妻を処刑してしまう、まあ、後ですっごい大きな後悔をしていくんですけども、お母さんを殺された、このマリアンメとヘロデの間にはたくさんの子供がいるんですけども、その中の2人、アリストブロスとアレクサンドロスという、この2人が非常に重要な人なんですけども、彼らはですね、ヘロデを大変憎むわけですね。いつかヘロデを殺して自分たちが王になるんだ、そう誓いながら彼らは大きくなっていくわけです。でもその憎しみをですね、ヘロデは感じていましたから、実は長男のアンティパトロスをですね、ローマに送って留学させたんですけども、より呼び戻しまして自分の第一継承者にするんですね。君がこれから僕の後を取ってくれ。そうしたらですね、アリストブロスとアレクサンドロスが怒るわけです。この3人がものすごい大喧嘩を始めるわけですね。その大喧嘩に乗ってですね、ここに出てこないたくさんの人たちが、実は王様、彼があの人を殺そうとしていました。あの人もあなたに毒を盛ろうとしました。あなたの弟さんが死んだのは実はこの人がこういうふうにやったからですとか、もう様々なこの中傷とですね、陰謀がですね、もう錯綜しまして、次々にヘロデはですね、陰謀が見つかるたんびに拷問をして、そしてその証拠が上がるたんびに虐殺していくわけですね。そしてこのユダヤ戦記の第一巻の最後の方で、最愛の、まあ、アリストブロスとアレクサンドロスは非常にヘロデは気に入ってたんですけども、実は彼らがお父さんを殺しているということが明白だというふうな、実はこれにもですね、たくさんのさまざまな陰謀が渦巻いてたんですけども、そしてそれもですね、サロメの、あれじゃなくて、そのヘロデの兄弟がやってたりとかですね、まあ、いろんな他の子供がやったり、いろんなことが関わるんですけども、ついにアリストブロスとアレクサンドロスを処刑してしまうわけです。そしてついにですね、長男のアンティパトロスが、もうお父さんの後を継いで王様になるというふうになるんですけれども、ところがアンティパトロスを陥れる人たちが出てくるわけですね。で、アンティパトロス自身も実は父を殺そうという計画を持ってなかったわけじゃないんです。そしてそれが暴かれ、そしてついにですね、アンティパトロスも処刑されてしまうんです。そしてその5日後、ヘロデ大王は死んでいくんです。それが紀元前4年の出来事です。ヘロデ大王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時ということは、イエス様が生まれたのは少なくとも紀元前4年より前の話です。で、私はおそらくこのヘロデが亡くなる直前にイエス様が生まれたんじゃないかなと思うんです。そうしますと、 もうすでにヘロデはマリアメも殺していますけれども、アリストブロスとアレクサンドロスという最愛の子供2人を処刑して後悔している。そしてですね、アンティパトロスももう裁判に何度も何度もかかりながら自分を殺そうとしているのではないかと、もう疑いの中に彼はいるわけです。そういう時期です。年齢して70歳よりちょっと前ぐらいだということです。その時に来たのが東方の博士です。東方の博士はやってきて来るなりですね、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいますか。これがヘロデのぐさっとこう突き刺すのは当たり前ですよね。3節でそれを聞いてヘロデは恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。このエルサレム中の人たちはですね、王様がまたそんなことで何をしでかすかわからないって恐怖だったと思うんです。また王様は何かするんじゃないか。で、王様は人々に聞くと、いや、聖書にはこう書いてありますと言われるんです。でも、ヘロデはですね、博士たちを呼んで、君たちが言っているその星っていうのはいつ生まれたんだって聞くわけです。で、おそらくです、星の出現の時間を突き止めたとこう、7節に書いてありますが、おそらくこの星は2年前に出たんじゃないかと思うんです。そして私たちがこう思い描くように大きな星ではなかったと思います。小さい星だと思います。ユダヤの方研究者たちにも天文学の研究者たちはたくさんいるんです。でも彼らは見落としてたんですね。この2年前に出たこの星を。で、この東方の博士たちはそれを分かったわけです。多分合わせたと思いますね。で、この 2年前に星が出たということから、後で2歳以下の男の子を殺していくんだと思うんです。ところがですね、ヘロデはこの話を聞いた後に、私も行って拝むから幼子のことを詳しく調べて知らせてくれっていうわけです。で、その後彼らは出て行ってしまうわけですね。で、ここがいかにも、ここはですね、ちょっとヘロデらしくないところなんです。どうしてヘロデはこの3人の博士を話してしまったんだろうか。ヘロデというのは大変なこう情報通です。スパイを張り巡らしていて、いつ自分に悪いことを言っているか、自分のことを何か反乱を企てるやつはいないかどうか確かめる人なんです。スパイを送っていくわけですよ。ところがこの博士に関してはノーマークなんです。実際に後でヨセフとマリアの家も彼らは分からなかったんです。これ大失策ですよ、ここまで。で、おそらくですね、ヘロデはあまりこの3人の博士の言うことを本気で信じてなかったんじゃないかなということを思います。もう一つはそれどころでなかったということもあるんです。その理由は2つあります。一つは彼はですね、病気がどんどん出てきてたんです。その70歳で死ぬ間際の彼の状態というのはですね、このユダヤ戦記の方に出てくるんですけども、全身がもう痒くて痒くてたまらず、発熱が続き、内臓が痛み、足は腫れ上がり、下腹部は膨れ上がって、部分的にはウジ虫がつき、そして咳で呼吸困難になり、手足は棒のように動かなくなっていたって言うんです。まあ、他にもですね、病気に関する記述はいくつかあるんですけども、とにかく重病なんです。それでも、ユダヤ戦記によれば生きたいというその生きることに対する執着は人並み外れて強かったと言います。ところがですね、ヘロデが弱っているという噂を聞きまして、ユダヤ中で反乱が起き始めるわけです。いろんなところでもうヘロデの死にそうだから俺たちがって言って、いろんなところで反乱が起きる。で、それをですね、潰さなきゃいけないわけです。で、この70歳になる直前に起きた事件も、このエルサレムの市内で起こった事件があるんですけども、その時にもユダヤ教の指導者たちを呼んで、なんでお前たちそんなことをしたんだ、いや私たちの律法に書いてありますから。で、彼はですね、烈火のごとく起こりまして、今までの病気を忘れたかのようにですね、怒って 処刑を命じるわけですね。生きながら火炙りにするように処刑を命じるわけです。ですからヘロデはですね、もうちっちゃい赤ちゃんが王様として生まれるなんていう占いみたいなものをですね、いちいちこう構ってられないっていう状況が一つあったと思うんですね。ところが今日読んでいただいた16節にありますように、博士はふっと思い出したんでしょう。騙されたことが分かると非常に怒って人をやって、ベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたっていうんです。ずいぶんひどいことをするもんだと思います。おそらく、ベツレヘムという町はですね、本当になんていうか、そんなにそのなんていうか重要な町でも何でもないんです。ダビデ王家にはちょっとこうゆかりの土地ですけども、他に何もない、今でもあんまり何もありません。もうただのこう原っぱしかないんです。多分ですね、そんな村、まあ、岡山県のですね、どっかにもちっちゃい村がいっぱいありますけれども、西海でもちっちゃい学校もたくさんありますから、そういうですねちっちゃい村の赤ちゃん、多く見積もっても30人ぐらいじゃないかと思います。多分20人ぐらいもいなかったんじゃないかと思います。その時2歳以下の子供たちを殺す、これはですね、ヨセフスのユダヤ戦記にも出てきませんから、そんなの嘘だったという人もいますけど、そんなことはありません。ヘロデにとってこんなの何ともないことです。自分の子供たちを殺して、それから様々な人たちを見せしめに虐殺していく、それから拷問で苦しめていく人です。思いつきでですね、子供を20人殺したからといって、彼はもう多分忘れてしまっているかもしれません。でも聖書はその2歳以下の子供たちのことを非常に悲しみながら、聖書の成就だったというふうにちゃんと記録していくわけです。つまり神様はこの子たちのことを忘れない、覚えてるっていうことを言いたいわけです。ヨセフとマリアは天、御使い のお告げによってですね、命からがら逃げるわけです。多分ですね、イエス様が生まれた時に羊飼いがやってきました。そしてその後1週間後、8日目の割礼の儀式をしにエルサレムに登って、それからもう一度ベツレヘムに帰ったと思うんです。そしてそのベツレヘムでこの事件に遭遇したと思うんですね。そしてその時に命からがら逃げたわけです。彼らがあてもないエジプトへの旅をしなければならなかった、それほどこのヘロデという人間はそういうことをする人間だったんですよ。マリアとヨセフの時代、平和な時代じゃなかったんです。いつ自分たちが王の気まぐれによって殺されるかわからない時代です。もし本当にそこにいたら、間違いなくイエスは殺されますけれども、マリアとヨセフもこの父と母として刺し殺されるのは目に見えています。もう本当に命からがら彼はエジプト に行かなければならなかった。ヘロデの支配が及ばないエジプトに行くしか方法がなかったわけです。そしてですね、ヘロデがさっき言ったように間もなく多分1年以内に死んだと思うんです。でヘロデが19節、ヘロデが死ぬと見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れて言った。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこにいてとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたのでガリラヤ地方に立ち退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者を通してこの方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。ナザレというのは彼らの生まれ故郷です。でこのアケラオというのは、アリストブロスとアレクサンドロス、アンティパトロスの後、マリアンメの他の、ですね、4番目だったと思う。4番目の奥さんから生まれた子供だと思うんですけども、2人でこの、ユダヤを統治することになるんですけども、 非常に残酷な人物だったわけです。で、反乱が起こった時にその反乱を鎮めるためにエルサレム神殿で礼拝をしている人たちを突然軍隊を襲わせて3000人の男を切り殺したっていうんです。後でその問題はローマにですね訴えられるんですけども、訴えの中にアケラオは礼拝をしている男たちをその犠牲のを捧げる隣で喉を切り裂いて殺してったって言いますね。ヨセフとマリアがイスラエルの地に入りエルサレムに行こうとした時のエルサレムはそういう状態です。しかもですね、この後エルサレム直後に今度はエルサレムでの反乱を鎮めるためにローマ軍が送られまして、そのローマ軍とユダヤ人たちの、軍隊というか人々とか戦いをするんです。それは神殿の中で戦いをするんですね。で、上からこうユダヤ人たちが縄を仕掛けて槍を追っかけたりしたりですね、ローマ軍が非常にこう苦しめられるわけです。で、その時にローマ軍は火をつけるんですね。で、その火でですね、上にいたユダヤ人たちはもう焼け死んで下に落ちていくっていうんですね。凄惨な状況がこう書いてあります。それがイエス様が生まれて今アケラオが治めている時にそこに留まっているのを恐れた。で、つまり彼らはエルサレムを、内戦状態のエルサレムを避けてガリラヤ地方へ行かざるを得なかったんです。言ってみればですね、イエス様の生まれた時代というのは恐怖政治と独裁政治と恐怖政治とそして内戦状態の国に生まれたということです。私たちがページェントで思い描くような平和な時代ではなかったんです。極めて厳しい時代です。パクスロマーナがですね、ローマの平和というものがユダヤを支配するのは実はこのアケラオが失脚した後のことなんです。イエス様が30歳で交渉外を迎えた時には非常に安定した時代になっています。それはローマの国家権力が直轄になるわけです。でもこの時代まだ直轄じゃなかったんです。非常に混乱した時代です。私はなんでこんな時代にイエス様が生まれたんだろう。あともう10年ぐらい遅かったらね、もうちょっとマシな生まれ方があったんじゃないかと思うんです。まず命を狙う心配はありませんでした。なんでだろうな。なんでこんな命を懸けて、しかもですね、イエス様が生まれた両親は非常に頼りないですよ。若い夫婦。しかも大工と、大工がというか、お金がないですからね。何にも守るものがないわけです。そんな人のところに生まれて逃げなければいけない。どうしてそんなところでイエス様生まれたんだろう。それを解く鍵がこの2章にあると思うんです。イエスがヘロデ王の時代にベツレヘムで生まれた。この書き出しです。ルカの福音書にヘロデのことが出てきますが、ヘロデは登場しないんです。ヘロデが恐れまどい、そして行って幼な子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むから、こういうふうにヘロデは確実にイエス様と結ばれてるんです。東から来たこの不思議な博士たちがどっから来たか、どんな星を見たのか、そんなの問題じゃないんです。彼らがした一番大切なことは、ベツレヘムで生まれたイエス様とこのヘロデを結びつけるということです。つまりイエス様はヘロデが死ぬ前に生まれるんじゃない、この最後の晩年にヘロデに会うために生まれたってことですよ。ヘロデに人を信じられなくて、人をどんどんどんどん虐殺して、自分の子供、妻、そして兄弟、その兄弟の夫、さまざまな家来殺していく彼を、イエス様はそのヘロデに会うために来た。 ヘロデオンの足元です。イエス様が生まれたのは、次のところを打ってくれますか。このヘロデオンの足元でイエス様は生まれたんです。わずか6キロです。この恐怖政治の諸悪の根源であったヘロデは捨て去るべき人間だったのか。神様の答えはノーだったんです。この人のためにイエスは自らの命をかけて生まれたんです。この時にヘロデが死ぬ前に、そしてヘロデの人生に最後の光を与えるために生まれたと思うんです。ヘロデはもうたくさんの光を持つ人でした。あらゆる名声を手にし、知性もさまざまなものを優れたものを持って、そういう意味で彼の手にはたくさんの光を、彼はまばゆいばかりの光を手にすることのできた人です。ところがその光が全部消えていくんです。全部消えて彼の中にもう今一つも光が残ってないんです。あの町売りの少女の話をね、私はちょっと、まあ、もう一回読み直してみた。あれは大晦日の話ですけども、向こうでクリスマスずっとやってますから、マッチをこう一本すると七面鳥が出てきたりですね、クリスマスの楽しい風景が出てくる。そしてついにですね、スーッとすると大好きなおばあちゃんが出てくるわけです。おばあちゃんが消えないように彼女は今度はマッチの束を火をつけると、まばゆいばかりの明るさの中におばあさんが出てくる。でおばあちゃん、彼女はその光が消えていく中で透視していくんです。私はヘロデの人生というのはそうやって消えていく機会をいっぱいもらいながら、その光がどんどん次から次へと消えていく、消えていかない光を得られなかったような寂しさを、少なくとも神様はご覧になったんじゃないかと思うんです。ヘロデは行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むから、これをですね、単なる博士たちを騙して博士を殺し、そして幼子とその両親を殺そうという、そのための罠だというふうに考えるのは簡単です。でも本当に私も言って拝むからという言葉の意味を、彼はどんな気持ちで言ったのか誰も分かりません。でも少なくともそこに彼の人生を変えるだけのきっかけがあったんです。そして彼はそこへ行くべきではないかということを心の中で感じてたんです。それは確実です。私も言って拝むから、イエス様の前にひざまずく、拝む、イエス様を礼拝する、それは自分の心の中に大きな闇があることを認めなければできないことなんです。自分の心の中に大きな人を呪い殺すような罪の力というか、人を殺したくなるような巨大な闇が潜んでいることを認めなければ、私たちはイエス様に礼拝することはできないんです。これは人間にとって最も認めたくないことですよ。イエス様の光に近づけば近づくほど自分の心の中の醜さが見えてくるわけです。そのことを認めた人だけがイエス様の前にひざまずくんです。あ れだけたくさんの人たちがイエス様に病気を治され、素晴らしいお話を聞きながら生きてきたにもかかわらず、どうしてみんながあそこで揃いも揃って十字架につけろって叫んだのか。これは実は新約学上の大問題で解明されてない問題なんです。でも私たちが読むならば、それはイエス様に近づけば近づくほど、あなたの中に自分の人生をダメにしていく、暗くしている原因があるとイエス様が言うんです。言うというか、その光に近づければ近づくほど、それを認めざるを得ない。それを認めることは、認めさせるようなものは嫌だ、殺してやるってなっていくんです。私の兄弟に財産の分け前をちゃんと分けるように言ってくださいって言ってきた男は、イエス様から、あなたはそんなふうにお金に執着してたら、今日あなたの命がもし取り去られたら、あなたは一体どこへ行くんだ。そういうふうに言われた時に、おそらく彼は青ざめたでしょう。先生、私に永遠の命を得られるための道を教えてください、私は何でもできますから。じゃああなた、持ち物を全部売り払って貧しい人たちに分け与えられるぐらいの愛がありますか。青ざめて彼は帰ってくるんです。ひざまずけないんです。自分の、私は大丈夫です、私はイエス様こんなに立派な人間なんですって言える人は、私を助けてくださいっていう人はみんなイエス様のところに来れるんです。でもあなたがいけないんじゃないのって言われたら、途端にひざまずけなくなるんです。あなたの罪のために私は十字架にかかるよ、あなたがその罪を認めるなら私はあなたの罪のために十字架にかかって苦しむよ。その瞬間に人々の顔はこわばるんですよ。私に罪なんかないって言って、ヘロデは最後の最後の招きをイエス様から受けた。幼子のことについて、ヘロデは赤ちゃん、それが赤ちゃんだってことを知ってたんです。赤ちゃんですよ。暗闇に居座り続けるのか、イエス様を殺して暗闇に居座り続けるのか、それとも光を得て新しい歩みを始めていくのか。光を私たちは灯さなければ、まっちりの少女のように消えていく光しか持ってないんです。しかしヘロデをイエス様は招いた。同じように私たちのこともイエス様は招いてくださるんです。ヘロデと同じようにですよ、私たちの前にも殺されることを覚悟でイエス様は招いてくださるんです。俺を信じないんだったら覚えてろよなんて、そんなんじゃないですよ。イエス様の招きは赤ちゃんですよ。誰が赤ちゃんに向かって怒れますか。あなたが直面している恐れも問題も、あなた自身の暗闇の中から生まれてくるものなんだ。それを私と一緒に背負っていこう。あなたの光となるよ。赤ちゃんっていうのは誰でも手を差し伸べたくなるでしょう。イエス様は赤ちゃんとして来られたんです。誰もがですね、構える必要も何もない、ただ自然にスーッとこう手が出て抱きかかえたくなるようなイエス様を受け入れるっていうのは、そういうふうにふっとこう抱きかかえて、その招きに応じるように、イエス様は私たち一人一人の人生の中に呼びかけてくださっていると思うんです。いや、最も優しい姿として、私たち一人一人にこう招いてくださるイエス様にですね、ご一緒に答えていきたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、最後の最後まで恨み、また疑い、 そして殺意を持って死んでいったヘロデでした。しかしその最晩年に小さな赤ちゃんが光を灯そうと誕生しました。小さな赤ちゃんであってもヘロデの権力をもってしても手の届かないところにある力を持っての到来でした。ヘロデはそこにひれ伏すべき招きの時を拒みました。どうぞ私たちも本当に自分の内にあるものを認めることができないものであります。でももう一度赤ちゃんのようにして優しいイエス様が私たちの前に来て、それを抱き上げるように罪を認め、そしてイエス様によって許されて新しい人生を一歩一歩、そして今直面している問題についても新しく歩み抜いていくことができますように、一人一人を導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。